ただいまご紹介を預かりました武田でございます。まあ、東課長の後を引き継ぎまして、まあ市民共同の実例と話せということでございますので、簡単ではございますが、幸い糸祭り実行委員会の組織についてご説明をしたいと思います。私は市民共同というのは先ほど東課長が役所言葉でいろいろ述べられましたけど、なかなか分かりにくい。で、私はもうごく簡単に考えておりまして、役所のできにくいことを市民がつけてやる。で、市民のできないことを役所がつける。これが市民共同の基本だと考えております。で、大阪狭山市は市民共同に対して今大変、で、職員のレベルも多項ございます。当初はなかなかそうはいきませんで、我々がいろいろな市民共同をやりだしましたときに、3つ要因がございます。1つは職員の意識、市民共同に対する職員の意識、これは今非常に狭山市の職員の方々は、市民共同に対して理解があります。後で出てまいりますように、今博物館で、大阪府と、まあ、共同をやっておりますけども、これはまた難儀なもんで、ございまして、なかなか我々の考え方と、合わないところがたくさんございます。それと役所には東課長が言いましたように、条例、法律、学徒、まあ、そういうものに縛られて役所は仕事をしています。もちろんこれを外れて仕事してもらったらいかんのわけですけども、これが一つネックになることがあります。それからもう一つは役所の縦割りでございます。これはまた厄介なもんでございまして、数年前に池尻でイノシシが出ました。ご存知の方はあると思いますけども、当然市民から役所に電話があります。イノシシが出てます。じゃあどこ走ってますか。畑走ってます。じゃあこれは農政や。でそのうちにイノシシじっとしてませんで、道路走り出しまして、市民から道路をイノシシが走ってます。道路にいたら所管どこや、土木や。で電話が土木に回ります。でそのうちに畑走ったり道路走ったり、でどこが出るのかわからん。で、狭山市の規定は、どこのかにも属さんものは総務が処置するということで、総務に電話が行きましたけども、総務ではそんなことできるわけがない。で、最終的には、今、東課長にいらっしゃる市民共同に回りまして、市の役職員が出動したと。こういう事例がございまして、役所の縦割り、いかに、難しいもんかと。結局その命に段階電車にぶつかって死んだそうでございますけども、今度はそれをどこが食べるかということになりまして、まあ、池尻の人が食べたようでございますけども、これもまたどこが引き取るかということで、大変難しかったようでございます。ちょっと風邪ひいて喉を痛めておりますので、お聞き苦しい点があるかと思いますけども、それで、狭山池はもう皆さんご勉強になって、と思いますけども、いろんな、国やあれば法務からの指定を受けております。最近では平成22年に全国狭山池100選ということに指定されております。で、狭山池祭りでございますけども、なぜこんなものを作ったかということを最初にちょっとご説明したいと思いますけども、平成14年に、平成の大改修ということで15年間の工事がございまして、で、これが市民に開放されるときに、これなんかお祝いせたらいかんのちゃうかということと、もう一つは、狭山池って狭山の市民を本当に知ってるんかなと、こういう歴史の1400年の歴史のある狭山池と池の底からゾロゾロ出てきた、遺跡、まあ、これをもっと 狭山市民に知らしめないかの違うかと。それから15年中と中学の3年生です。ということは今の子供狭山池のことについて何にも知らんのちゃうかと。でこれをもうちょっと狭山に市民にあるいは子供たちに知らしめて、狭山市民がこれを誇りに思えるようなことをせないかんのちゃうかと、まあ、こういうのが狭山池祭りの原点、発祥の原点で、ございます。まあ、それで、第1回の狭山池祭りを、まあ、開催して今年で10年になりましたけども、まあ、毎年変動はありますけども、大体8万人ぐらい、今や市民の祭りとして、まあ、定着をしてきております。まあ、それで狭山池祭りの実行委員会の組織でございますけれども、大きくは3つの事業を展開しております。で、1つは今申しました狭山池祭り本体の事業でございます。これは部門別に17の部会がございまして、それぞれ部会長がいて、いろんな企画をしております。それから、まあ、通年事業ということで、まあ、クリーンアクションと言って毎月土曜日、第4土曜日に狭山池の清掃を行っております。連続123回、約10年以上でございますけども毎月行っております。それと、まあ、ご存知のように狭山池の水は 15% 我々が飲んでおります。でこの水質が非常に悪いです。この水質をなんとか良くせないかんということで、水質改善部会というのを設けて、やっております。それからもう一つは大阪府大阪狭山市との共同事業でございます。で、一つは狭山池桜満開委員会。これは毎年安藤忠雄先生を呼びまして、講演会をして、そこで桜の募金をして桜を増やすという事業と、それから狭山池の自然環境の整備ということで、バタフライガーゼット整備などを行っております。それから狭山池博物館郷土資料館共同運営委員会で、これは、また後で詳しく申しますけども、山田や橋本知事がこんなもん潰してまいと。今3つ大阪府に博物館がございまして、地下スラスカと弥生文化博物館、それと狭山池博物館、これを今度はもったいない潰してまい橋本さんが言うて、したもんだした挙句、大阪狭山市と共同運営すると、でそこに民間を加えるという話になりまして、狭山池祭りが入りまして、今共同運営委員会で運営をしております。これは後ほどまた詳しく申し上げます。でご存知の狭山池祭りでございますけれども、現在、協賛金が、350万毎年、350万市民の皆様から協賛金をいただいております。それから市の補助金が320万、これに収益事業500万を加えまして、大体1100万程度の規模で事業を行っております。それで、この幸い手祭りは、いろんな人のコミュニケーションを取っていこうと、特に今267の団体が狭山市にございますけれども、これは大変なことなんで、狭山市隣の河内長野市には人口12万で、登録されている団体は100、狭山市が5万8000で267、これは大変この狭山市が市民活動にいかに活発であるかということを物語っておるんですが、それらの方々を横に結びつける機関があまりございません。そういうことで、 いろんな団体に災害祭りに参加して自分とこの PR をしてください、あるいは模擬店開いて儲けてくださいということを呼びかけておりまして、現在、ボランティアが、810名から900名ぐらいのボランティアに協力をいただいているわけですけども、20団体から協力をいただいております。それから、イベントの参加といいますか、自分とこの団体を PR してください、あるいはいろんなことをしてくださいということで、イベントの参加について多くの団体に声をかけておりまして、今年は110団体、個人が180名ご参加をいただいております。それから、行政でございますけども、いろんな形で、バックアップして、くれてます。だいたいこれぐらいの祭りになりますと、全国でも大概は市があるいは町が主催をして、それで、市民が実行委員会を作ってやるというのが大概のとこなんですけど、この狭山池祭りは市民が企画して、市民が金を集めて、独自で実施しているということで、行政が全部後ろからバックアップしてくれという形になってございます。もちろん消防車がはしご車、これ大変人気、子供に人気ありまして、一日やったらエンジンが過熱するぐらい、はしご車が子供を乗せて上下してくれています。あるいは水道局であるとか、あるいは生活環境グループがゴミの収集であるとか、いろんな団体がこの狭山池祭りを後ろからバックアップしてくれているということで、先ほど東課長が言いましたように、市民共同のモデルというふうなご発言ございますけれども、これだけ行政がバックアップしてくれる祭りも珍しいんではないかなというふうに思っております。これは十日林、この十日林というのは 何かと言いますと、はじめ新しい狭山池が誕生するんやから、お誕生会みたいなもんですね、お誕生会だから、ケーキにろうそくを添えるように狭山池の前週をろうそくで囲んだらどうやというようなことで、始めたわけでございますけども、大体6000本、これは PTA の非常な協力を得まして、子どもたちが一生懸命に展開してくれています。今や狭山の風物詩の一つになってございます。これは面舞台でございますけども、大変な人が参加をしてくれてまして、一日、たくさんの人が、特に最近、子どもさんが多い、ここ安全ですから、親御さんたちが子どもさんたちにお小遣いを与えてお祭りっといでっていうのが多いかと思いますけども、子ども連れの友達でたくさんお見えになっている、子どもさんが非常には増えているというのが狭山池祭りの特徴でございます。で、舞台では、多くの団体がこの日のために1年かけて一生懸命に練習しているということでございます。それから、クリーンアクションでございますけれども、先ほど申しましたように、通年事業として、クリーンアクション部会というのを設けまして、毎月土曜日に、市民のボランティア、地元の高校生、特には狭山高校でございますけれども、大学生、本田学園、あるいは近大、天才山、こういうふうな生徒が、たくさん来て、手伝ってくれてます。で、22年の1月に連続100回を記録しまして、 橋本知事から感謝状、5月には日本河川協会から河川愛護の優秀団体として表彰をされております。西桶川、三木屋川、これは U ターンから流れるってくるゴミですけども、西桶川の上流から流れてくるゴミが毎月大変多くなります。これが水質悪化の原因になってるわけですけども、この狭山県の水質を調べてますと面白いことが分かりまして、河内長野の下水道の普及率、狭山は下水道が 99.9% なんですけども、河内長野はまだ70% にやっとなったところです。でこれを毎年の水質と比較してますと、河内長野の下水率が上がると狭山県の水質が良くなるという結果が出てます。まあその他いろんな、こういうふうに、たくさん、ゴミが西桶川から流れ込むわけですけども、これを毎月清掃をしたり、あるいは高校生が手伝ってくれたりしております。それから毎月1回、毎年1回、子どもたち集めまして、狭山池博物館の水の庭というところの清掃を行っております。ご覧だった方とあると思いますけれども、この前安藤さん来られました時に、これはどういうことで設計されたんですかって、お聞きしますと、上から水が落ちてまいりますけれども、この上が狭山池で、下が水田をイメージしたようでございます。でそこ、1年間水流しますので、たくさん藻がつきますので、子どもたちを集めて、毎年1回ここの清掃を行っております。それからこんな空心菜を栽培してみたり、池町外、これは1日1個でドラム缶1杯の水を浄化すると言われている会でございまして、多分道頓堀のにもこれを入れてると聞いてますけども、非常に効果が高い回だとされております。それから水の浄化のために足を栽培したり、流入してきた竹の材木とか、これを集めまして、チップ化いたしまして、桜の根元に散布をしております。これは毎月の水質検査の結果でございます。水質検査は今度は掲示板に掲げて、池を歩く方々に見てもらっております。それからフートシート3社でやっております桜満開委員会、これは狭山池の環境をもっと良くしようということで、安藤忠雄さんが博物館設計されましたんで、これを呼んできて、それで講演会を開いて、そこで桜の募金をいたしまして、桜を埋めているということでございます。でその他、バタフライガーデンを作りまして、蝶々や花を植えて道行く堤防を歩く人々に癒しの場を与えるということをやっております。安藤さん、最初は1回か2回と思ってたんですが、大変狭山気に入られまして、毎年来ていただいております。で、安藤さんは今全国で桜を植えたりオリーブの木を植えたりいろんな活動をなさってますけども、要するにただ木を植えるだけじゃなくて、そこに市民が集まり、コミュニケーションが取れて町づくりに役立てたらという思想が安藤さんの食事の根底にございます。で、ちょうどこの狭山池が 安藤さんの考え方にぴったりということのようで、非常に最後まで気に入られまして、毎年来たわということで、安藤さん大体一回公演頼むとですね、80万ぐらいいたんだそうですけど、毎年ただで来ていただいておりまして、おまけに年間80回ぐらいは全国で公演なさるんだそうですけども、その中にこの幸い家の活動が、10枚ぐらい、入ってるようでございまして、安藤さんが行くと必ず市町村の市長町長が、出席なさるんだそうですが、そこで安藤さんの講演の中に幸い家が出てくるもんですから、吉田市長が全国の市長会で、幸い家ってこういうところやって言うて、なんか褒められるんやってこの間もおっしゃってましたけども、大変安藤さん、この幸い家を気に入られております。で、ここに植えてる桜は腰の彼岸ということで、当初池に回収いたしましたときに市民から1万円の寄付を、1本1万円で寄付を集めまして、でそれが1000本今埋まってます。で、桜満開委員会で、この6年で、490本、この腰の彼岸というのは、ソメイヨシノより1週間早く咲くという桜でございまして、少しソメイヨシノに比べて、生育が遅い、その代わり寿命が長いという、それから八重桜もたくさん植わってまして、寒山とか右近とか、白田とか駿河匂いと、大体5月の4月の中頃に博物館の前たくさんこの八重桜が咲くんですが、あんまり皆さんご存じないようで、なかなか綺麗ですよ。これは、夜桜、黒の3月の終わりの桜祭りでこのような景色が見られます。安藤忠雄さん、毎月、毎年、今年も多分来ていただけると思いますけども、それから、幸い家の一角に、バタフライガーデンというのを作っております。で、幸い家に、大阪府のレッドデータブックの準絶滅危惧種1類に指定されていますシェルビアシジミというのがおります。で、これは大変珍しい蝶々で、大阪で今のところ狭山池含めて3カ所しかおりません。で、ご存知と思いますけども、5月にヒメボタルが出ますけども、これは準絶滅危惧種に指定されています。それで、狭山池、冬は水鳥、それから春は桜、それから初夏から秋にかけて何も楽しむものがありませんので、この保護を兼ねまして、訪れる市民に、いろいろ花と蝶を楽しんでいただこうということで、またバタフライガーデンが設置されております。現在ここに集まってくる蝶の種類は38種類でございます。狭山では54種類今観察されてますけども、そのうちの38種類がこのバタフライガーデンで見られます。花が咲きますとこんな状態になります。これが、準絶滅危惧種1類のシルビアシジミ、こんなちっちゃいんですけども、大阪では大阪の空港の中、にちょっと残ってます。それから稲川水系に1箇所と狭山池、大阪ではこの3箇所しか見ることのできない状況でございます。このようないろんなアゲハチョウやら綺麗な蝶々がたくさんこ こに集まってまいります。一旦さやめて歩かれたらじっくりと中を覗いてみてください。それからこの共同博物館の共同運営委員会でございますけれども、先ほどちょっと触れましたけれども、橋本さんが、ここの視察に訪れまして、蜜を潰すと言って視察に来られまして、で、駐車場から中へ入るまで、武さんなんかがこの市民共同での拠点になっていることを知事にアピールしてくれへんかっていうのをそこから依頼がありまして、で、子供たちもここを拠点にして活動してるっていうことを PR してくれって府の方から頼まれまして、で、狭山池祭り実行委員会やら、近所の若い、我々橋本さんっていうか若いお母さん方に人気あるんで、全部で600人集めまして、駐車場から入り口までずらっと両側に並べまして、皆さん「ところちゃん頑張って」って来て、でその10分間の間に、私がこういかにここが、市民、活動の本拠地になってるかというのを意見も含めまして説明したら、あの人頭ええですね、でずっと博物館に出されて、ここは届かんって言われたね。まあそういうことがありまして、吉田市長といろいろ橋本知事が話されまして、ここをどういう運営にするかということで、市の郷土資料館、あの公民館の横にありましたけども、あそこも人の入らんとこで、あれをここへ持ってきて、もっと市民に郷土資料館のものを見てもらおうということになりまして、現在市の郷土資料館が博物館の中にございます。それで、民間も入れろという話になりました。で、まあどこを入れるかということで、まあ狭山池祭り実行委員会がやろうということで、我々が参入いたしまして、21年の4月から、まあ、共同運営委員会が発足をしております。我々民間の発想で、いろんなことをやってるわけでございますけども、現在は館の運営方針とか事業計画の策定とか、市民のニーズに基づく企画展催し物、それから屋上にガーデンがありますけども、そこをもっときれいにしようやということでやっております。それから市民ガイドボランティアの再編成と育成、そういうこともやっております。で、最初にやりましたのが、世界の昆虫展、美濃の昆虫館、これが大阪府の、管轄でございまして、ここから世界の蝶を持ってきて、狭山の子供に見せたらどうしということを提案いたしましたが、博物館の学芸員は滅相もない、博物館に昆虫を持ち込む中滅相もない、まあ、最初はそんなことでございます。昨日の昆虫館から標本を運んでまいりまして、やりましたら夏休み中に1万人の入所者がございます。また小田一揆絵画展といいまして、この近くに小田一揆という日展の表現をしている大先生がいらっしゃいます。この先生の絵画展をやりました。これも大体1万人の入所者があったということで、たくさん子供がいろんなものを それからまあ、屋上のガーデンの魅力作りということで、まあそこは汚い雑草がボーボー生えているところでございますけども、まあそこをこんな花壇にいたしまして、屋外でお茶が飲めるようにしたり、で我々が入ってどうだったかと言いますと、まあ従来、まあ8万人行くかいかんかという入場者が、去年おととし、約10万人を達成をしたということでございます。それから、まあ、市民のガイドボランティアですけども、今まではちゃんと組織化されてませんでして、まあ、これをだいたい経験3年で首切ってたみたいなんですよね、このボランティアを。で何してんねやということで、全部で100何人おられた方はもう一遍再編成にいたしまして、現在50人ぐらい、ボランティア育成をいたしまして、でちゃんと業務役割分担ということで、講習会もちゃんとやって、それからガイドもやって、あるいは自分たちの応募企画展もやってということで、かなりはこのガイドボランティアによって、この来館者のサービスが、まあ、向上したというふうなことでございます。まあ、いずれにしても、世界遺産、まあ、登録ということで今チーム動いてますけども、まあ、どうなりますことや、まあ、とにかくこの美しい狭山池を、まあ、次の世代に我々に送る義務がございます。この狭山池を中心にいたしまして、市や府と共同いたしまして、新しい町づくりをやっていこうというのが我々の願いでございます。まあ、そういうことで、今日はそれから、申し忘れましたが、このボランティア数字は入れてます。狭山高校が2日間で130人、それから本田学園が30人、で手塚山学園が40人、それからうどい狭山未来プランナーという若いグループがあります。これが40人、ボーイガールスカウトが40人、このように800人のうち、約4分の1がこの若い人でのボランティアで死んでられているというのは大変我々にとって心強いことでございまして、大変仕事もたくさんございます。皆さん方で狭山池祭りボランティアで手伝おうだろうという方がございましたら、お申し込みいただけますれば、テントのここでいろんな仕事がございますのでお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、こういうことで、最近この若い人と一緒に、もう私の年齢でですね、手塚山大学は本部で放送をやってくれますけども、手塚山大学の生徒と70を過ぎたおじいちゃんが一日話する気がめったにないわけですね。でこういうこの年代を超えた交流、まあ、こういうものが狭山池祭りではできるんではないかなというふうに思っております。また行政も一番最後にございますけども、狭山市の職員の方、去年で約40人ぐらいボランティアで参加してくれておりまして、こういった市と市民が一体になったこういうお祭り、まあ、これが今後とも 続いていきますように、皆さんのご協力をお願いをして、私のお話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。私もサーマに住んで10年ですけれども、まあ、支援センターにスタッフになるまでは正直言ってあまりよく知りませんで、年に一度開催しているのかなというぐらいの知識しかなかったんですけれども、会長のお話をお聞きしますと、非常にたくさんのボランティアの方に支えられて、地道な活動も普段からされているという、それから池松以外にも桜満開委員会だとか博物館の運営だとか、非常に幅広い数お祭りや活動もされているなというのがよく分かりました。どうもありがとうございました。どうぞ皆さん方から ご質問あればお出しいただきたいと思います。ご意見でも結構です。
これ博物館の共同運営会に狭山池祭りが参加するということに対して、大阪府が大反対をいたします。なぜかと言いますと、市は、府は公益行政でございますけど、こういうこの市府の施設を民間の団体を参加させるには広く府の広報に掲示をして、1ヶ月の猶予期間を置いて募集をして、で集まった人を審査する、まあ、これは大原則ですね。あるのが行政にとってで言うて聞かないんです。そしたら今副市長の宮崎副市長がそんなもん市で担保したらいいんやろ、その一言でポーンと形つきまして、まあ、そういうふうにこの運営委員会やっておりますと、市の方の職員と話が合うんですが、府とはもう全然最初合わなかったですね。まあ、ボランティアはただで使うぐらいの感覚しか持ってなかったようで、だいぶ市民共同とは何ぞやっていうところから、府の職員に教え込むところから始まりまして、まあ、大変な仕事でやったんですが、今ではまあ大体うまいことを運営されております。だから今もともと博物館の運営費は1億8000万ほどあったんですが、まあ、現在は、1億を切っていると思います。まあ、我々見たらまあ何してんのっていうのは多かったですね。補修とか、まあ、エレベーターとか空調の補修とかいろんなアイテムありまして、それが8000万ほどあったんですが、全部で55アイテム業者が50入ってるんです。何これって、空調と湿度調整の設備を全く別の業者にやらせてるということで、その辺バンバンバンバン叩きまして、電球の取り替え1個5000円自分で買えよって言われた感じです。まあ、そんなとこから始まりまして、まあ、今では非常に順調にいっております。
質問よろしいですか。まあ、現在では非常に盛大なお祭りになっているんですけども、立ち上げ当初ですね、14年からスタートですけども、まあ、どれぐらい前から準備されたのか、それから立ち上げる時の組織というのは現在と比べてどうだったのか、その辺ちょっとお願いします。
平成13年に我々が狭山池祭りが14年に狭山池公園としてオープンするということが分かりまして、実際に祭りの準備始まったのは平成13年の8月からです。8月に27人集まりまして、それで、祭りやろうや、でどんなコンセプトにしようやとか、まあ、そんなことを夏休みにいろいろ8月に議論いたしまして、だから最初は27年でスタートしたんですね。 で、まあ、各27人がそれぞれコネがありますんで、そのコネを利用して、お前こんなんやれへんか、こんなんやれへんかって人集めしたのが実態でございます。で、今の理事が70名、世界実行員が170名おりますけども、役所と違いまして、いろんな人がいてるっていうのが強みなんですけどね。例えば今9つのテントにそれぞれ住居が売ってますけども、氷が要ります。で、北野田の氷屋に言うたら1貫で400円なんです。こんなん凍ってたらすごい。あ、それやったら私泉大津の漁港に知ってる人おるから船に積む氷持ってくるわって。で、2トントラックでジャーッと走って船に積む氷ジャーッと持ってきて、まあ、こんなん仕入れはできませんわね。まあいろんな方がおられるっていうのがやはり民間の強みではないでしょうか。信じないとこいうと、いろんな人脈が民間にはあって、でそれぞれ才能の持った人が集まってる、まあ、これが市民の活動の原点ではないでしょうか。それからさっき私の自治会の時に女性の方うんぬんという話がありましたけども、実は私もサラリーマンで、本場に自治会のことを全然知らんのが自治会長になったわけですけども、一番困ったのが女性だったんです。で、今まで会社のデスクに座っておいおきゃって言うてたやつがですね、自治会入りますと女性の方が大半ですけども、この人たちとどう付き合ったらうまいこといくんやろうって3年悩みます。で、まあ結局女性方を第一に先頭自治会がうまいこといかんなっていうのが3年かかってやっと分かります。その後順調に運営をさせていただいております。
もう一点、第1回の規模をですね、規模っていうのは来場者とか出店だとか物やし物の数だとか、そういうのは現在を100としたら第1回目2回目っていうのは大体どれぐらいだったんですか？
第1回目は確か4万人ちょっと切れるぐらいの入場者だったと思います。それから出店も模擬店も、それから今の3分の2程度の規模だと記憶してます。現在フリーマーケットが100件、それから模擬店が70件ほど出てますけども、その3分の模擬店なんか3分の1ぐらいだったと思います。最初はもうどうしていいのかわからん状態でスタートいたしましたんで、まあ四苦八苦でございました。まあその時は市の方がいろいろ後ろに回ってゴミだとか水だとか、水でも模擬店やろうとみんな水がいりますんで、まあ水の供給であるとかゴミの仕立てであるとか、まあいろんなところに市の方がバックアップしてくれまして、第1回目としては、まあ、比較的うまいこといったという実感がございます。
どうもありがとうございました。時間もう5分ほどございますけども、いかがでしょう？何でもご意見ご自由に出してください。貴重なチャンスでございますので、内容ですが、東課長に対するご意見質問も結構でございます。武田会長からは非常に市の協力体制というのは評判がいいようでございますけども、
今でも縦割りというのは障害だと思われます？
大なり小というところは高い。
最後にちょっと発言の機会を許していただけるんでしたら、先ほどもちょっとお話しました、確かに町づくり連帯会議っていう部分では関わった部分がありますけど、市民共同っていう部分では10月1日が、一番深くいろんなことも市の制度も含めて、学び出したところでございます。私が一番思うのは、役所って多分入りにくいと思うんですね。できればいろんなことで、ちょっとしたことをもうわからないこと自身を恥ずかしがらないで、まず市役所に来ていただいたら、そこから次のいろんな展開っていうのが生まれるんじゃないかな。で、竹田会長もおっしゃっておられたような形で、どっかで詰まった時に、ね、裏方なりもひっくるめて、こうしたら動いてくれるんちゃうかっていう、その先が、同じ仲間の人であったり、あるいは行政であったりいう形になると思いますんで、私の希望としては、どんどん、何でもよいですから、市役所にまず顔出してもうて、顔見知りになっていただくというのが一番いいんかなということは、お願いしておきたいと思います。以上です。
それでは、今日の講座これで終わりたいと思います。どうもお疲れ様でございました。松尾さん、来週の予定とは何かございますか？特にないですか？じゃ出側に出口のところに来週のテキストを置いておりますので、お疲れ様でした。